恵まれたばかし一つ一つ感謝いたします。今日から対抗節アドベントを迎えます。クリスマスまでの4週間を対抗節、主の降誕を待ち望む時、また主の再臨を待望する時として、古の生徒たちが救い主を待っていた時を思い起こしつつ、私たちも主が再び来られる時を待ち望む信仰を新たにする時です。同じように、レントと言われています。受難週、イエス様が十字架に向かわれた時のことを思い起こす人、この二つが神様の大きな御業を待ち望む時として私たちに備えられています。今日はアドベント、主が来られることについて共に御言葉から確かめましょう。どのように確かめるのか、それは主が来られるのを待ち望むことが私たちの人生、信仰生活にどんな関わりがあるのかということです。ヨハネ一章九節をもう一度拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書一章九節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。天の父様、恵まれた賛美と祈りとお証をありがとうございます。私たちが行くにも帰るにも、主は今より常しえまでも守られます。また御子も、また聖霊も私たちのところに、父の御子に従って来てくださいました。その犠牲の大きさを覚えます。愛の大きさを覚えます。どうか迎える私たちがあなたを心から待ち望むものとなれますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。アドベント、主が来られることについて三つのことを覚えたいのです。第一は、神様は時を定めて私たちを完成へと導いておられることです。天地創造の日、そして新しい創造の日、また主が再び来られること時、同じ日々の繰り返しのように見えるこの世界におきましても、神様は確実にご計画を進めて私たちを完成へと導いておられます。繰り返しに見えますけども、始めと終わりがあるのです。伝道者の書では、見えるところでは物食いとソロモンが証ししています。伝道者の書の一章の八節から十節、旧約聖書1138ページです。伝道者の書一章八節から十節、すべてのことは物浮く、人は語ることさえできない、目は見て満足することがなく、耳も聞いて満ち足りることがない。 昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは正しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。神を見ない考えは、見えるところしか見ません。そして、同じことの繰り返し、また来て、また戻る。同じところにまた戻ってくるんだと。歴史の中で人が生まれ、また死ぬ。それは繰り返されていますけれども、それがいつまでも続き、前の時代には私は何だったんだろうか、次の時代には私は何だったんだろうか、そうしてぐるぐる回っているという人生観の中では、ある意味先延ばしになってしまいます。前こうだったから今仕方ないんだと、この生涯は平凡だったのか波乱万丈だったのか、良かったのか悪かったのかといっても、また生まれてまた死ぬんだと、そういう受け止めの中では責任を持つことができませんし、目標を持つことがまた繰り返すのだからということで曖昧になってしまいます。確かに物質は循環していきます。私たちの体も、入れ替わってますし、私たちの体のある分子がですね、他の人の体に行くということもないわけじゃないです。しかし魂は違います。永遠です。神様は人の魂を永遠のものとして作られました。伝道者の書の3章の11節、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。聖書は一生は一回だけだと教えています。ですから私たちは自分に与えられた二度ない一度限りの人生を大切に歩む必要があります。この一生を通して神様は私たちを救い完成しようと導いておられるのです。第二に覚えたいことは、神様は二つの創造をもって世界を導いておられます。創世記の一章に7日間、安息も含めて7日とさせていただきます。7日間の創造をもって神様はこの世界を良いものとして作られました。人間は神の形として、神の栄光を表す最高の被造物として作られました。創世記の2章の1節から3節をお読みいたします。旧約聖書の冒頭の部分です。こうして天と地とその万象が完成した。 神は第七日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。神は第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。この日を記念して、週の7日目が礼拝の日とされました。すべて良かったと一章の31節に記されています。しかしこの後、人類はサタンに誘惑されて罪を犯し、神と共に生きられなくなり、罪に支配されて死ぬものになってしまいました。しかし神様は救い主を女の子孫から生まれさせ、サタンと罪の支配から救い出すと3章15節に約束されました。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。以降の歴史を神様は、罪の支配の中で救い主を待ち望ませ、救い主を送る備えをするために導かれます。これが旧約聖書の歩みです。救い主を送る備えの約束と備えの時代です。第一の創造から救い主を待ち望む時代が始まってきました。その歴史は人の力では罪を克服できないことをこれでもかという出来事を通して私たちに突きつけています。なぜか、ロマ人への手紙の11章の32節に、神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。どうしてこの世界に苦しみがあるのか。それは人間の側からすると、祖先が罪を犯したからです。しかし、神様の視点から言うならば、すべての人を憐れむためでした。イエス様が生まれつき目の見えない男の人について、弟子たちは誰が罪を犯したからですかと問いましたけど、イエス様は神の栄光がこの人に現れるためですと、全く違う神の視点で弟子たちに答えられました。なぜ神様は罪が起こるのを許されたのか。それは人の責任であります。しかし神様が許されたのは、すべての人を憐れんで救うためでした。この救いが第二の創造、救い主イエス・キリストが来られ、十字架にかかり三日目に復活した、この福音の御業によって私たちに与えられました。そのために神の御子は人となって誕生されたのです。ガラテヤ人への手紙に6章15節ですけれども、大事なのは新しい創造ですとあるように、キリストのうちにあるものは新しく作られたものです。 ですから、このことを記念して礼拝の日は週の初めの日、キリストの復活にちなんで日曜日になりました。こうしてすべての人を憐れむために大地の創造があり、そしてすべての人を救おうと第二の創造が与えられました。その時を西への民は待ち望んでいました。そして今私たちはもう一度キリストが来られる、救いを完成する時を待ち望んでいます。今御国が完成していく時です。キリストが再び来られるためにすべての人に福音を述べ伝える私たちが、働く時代です。用いていただく時代です。イエス様は、私はすぐに来ると告げて、聖書を閉じられました。主を来てくださいと言いなさいと呼びかけて、聖書は閉じています。私たちはこの対抗説に、神が来てくださった、そしてまた来られる、そのことを覚えましょう。第三に覚えたいことは、時を正しく数えることです。言い換えれば、今の時を大切に、かけがえのない時として守ることです。聖書に目を覚ましていなさいという言葉がたくさん出てきます。エペソ人への手紙の5章16節、新約聖書390ページですけれども、機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからです。また、第一コリント16章13節、353ページ。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大きく強くありなさい。第一ペテロ5章8節。第一ペテロ5章8節。471ページです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っています。そして、最後、黙示録の16章の15節。聖書の最後の部分です。黙示録16章15節。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように、目を覚まして衣を着ている者は幸いである。前もお話ししたと思いますが、目を覚ましていなさいというのは寝てはいけませんという意味ではありません。まあ、目を開いても眠ってしまうことがあったとしてもです。 これは寝ないことではなく、見つめるものを、見つめるべきものを見つめ、覚えるべきことを覚え、これから起こることに備えていることです。つまり油断しないということが備えていることが目を覚ましていることです。賢い娘と愚かな娘という例えをイエス様は語られました。花婿が来るのを花嫁の友人たちも共に待っていました。灯火を灯して待っており、そして灯火を掲げて、婚宴に向かうためです。しかし、思いがけず花婿の到着が遅れて油が尽きてしまって、参列できない女性がおり、予備の油を準備しておいて、参列、できた女性がいました。いつかわからない。それに対してもう諦め、ダメだと諦めているんではなくて、いつ来てもよいように信仰を保って待ち望んでいること。これが目を覚ましていることです。私たちは日々の中で3つのことを忘れずに備えていましょう。第一はビジョン、見ることです。神様を見、神様の視点に立って神と共に見ていくこと、神様と同じ視点に立つこと、イエスから目を離さないでいなさいと、あります。弟子たちがイエス様がゲッセマネで祈っていたときに眠ってしまいました。まあ疲れ切って眠ってしまうことがあったとしてもですね、本当に目を覚ましていたらですね、目を覚まして慌てることをせず、主が語られた通りに十字架に向かうわけですから、十字架の証人として信仰にしっかり立っていて、主が守ってくださったんですから、逃げ出さなければよかったんです。イエス様は、居眠りを叱られたのではなく、心が眠ってしまって、キリストの十字架の使命を見れなかった。理解できないでいたことを諌められました。私たちは世のさまざまなことに惑わされますけれども、キリストから、またキリストの視点から離れないようにしていましょう。そして2番目は、ウェイ、方向です、道です。神様と共に完成を目指して歩んでいく者は目を覚ましています。イエス様とくびきを共にして、主から学び、主と共に仕えるときに平安のうちに歩めます。イエス様が願っておられることは、私に従いなさいとの呼びかけに応えることです。繰り返し主は教えられました。キリストに従っているならば目を覚ましています。 第3に、スタンド。しっかりした土台の上に立っていることです。不安定な土台、確かでない土台、自分の力とか、この世の立場とか、財産とか、あるいは自分の信念とか、それらを頼っているならば、揺らいでしまいます。しかし、キリストを土台に置くならば、慌てる必要はありません。マタイの福音書の7章24節25節、愚かな人と賢い人の例えですが、7章24節25節を読みいたします。ですから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台を据えられていたからです。この土台こそキリストです。神の視点に立ち、神と共に目標を目指し、キリストを土台とする、それが目を覚ましていることであり、キリストを待ち望むことです。クリスマスを前に、私たちはこの自分の在り方を点検して、主が来られるために備えましょう。その時、私たちの人生は実りあるものとなります。最後に、第一コリント15章58節をお読みします。第一コリント15章58節。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。天の父様、あなたの皆が崇められますように、この大降雪の時に、主を待ち望み、目を覚まして、クリスマスを迎えることができますように、私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。